日本を変える侍たち。
この番組は毎回始業のゲストをお呼びして熱い思いを語ってもらう番組です。
皆さんこんばんは。
私はパーソナリティで司法書士である門脇典子です。
皆さんこんばんは、はい、私は不動産鑑定士である池内浅と申します。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第1回目はこの番組を始めたきっかけ理由っていうのを、私門脇と竹内との対談でと、はい、いう形でお届けしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
まあ、日本を変える侍たちという大きなテーマを掲げましたけど、
はいはいね、門脇さんは司法書士で私も、ね、鑑定士をやらせていただいているわけですけども、はい、
まず竹内さんの簡単な自己紹介、はいしていただいていいですか。
はい、私は今世田谷区で不動産鑑定士と不動産会社を経営しております。私自身はですね、両親が不動産会社を経営してまして、で元々ずっと不動産が馴染み間近だったんですね。身近だったものですから、まあ、不動産の最高峰である鑑定士を目指したのが元々のきっかけです。
私は同じく世田谷区で、司法書士をやって、今度8月で15年ですね、祖師ヶ谷大蔵というところで司法書士の事務所をやっております。まあ、大学の時にちょっと司法書士を目指して、そこから、まあ、一時サラリーマンをやってたんですけど、はい、まあ、再度その人の役に立ちたいという思いから資格を30歳で取り、30歳で独立をして、今15年目ですね。
あ、30歳で司法書士の
資格を取って31で独立しました。
そうなんですね。私自身はちょっと変わってまして、大学2年からですね、はい、鑑定士を勉強して、はい、大学年で不動産鑑定士を合格したと。
なかなか4年で大学の4年で取れる大学生で取る人って何人ぐらいいるんですか。
いや、もう当時は最年少合格が21歳でしたから。
お、じゃあ最年少だったんですか。
あ、ごめん、最年少20歳ですね。20歳で、その時に私が21歳で合格してましたの で、ほぼ最年少に近いような感じですね。
すごいですね、はい、優秀です。まあ、その辺ね、またエピソードは次回あまりここで深く、はい、
そうですね。
まあ、この日本を変える侍たちっていう、まあ、番組名をつけて、まあ、この番組をこう、まあ、やっていこうとした、まあ、理由というかきっかけ、なんかそういうところお話しいただいていいですか。
そうですね、私たち司業ってあれですよね、こう資格、国家資格を、合格して、それで、まあ、司業として仕事をさせていただいているわけなんですけども、ね、多くの司業がそうであるように、うん、私自身も感じているところはですね、司業という枠内で収まってしまっていて、どうしてもこの自分たちのこう領域を出る仕事が少ないんじゃないかなと感じてるんですよね。自分の仕事はここまでの範囲だから、あとは他の先生お願いしましょうですとか、どうしてもこう保守的な、そして自分たちの仕事業務を守ってしまうような、そういう文化があるんじゃないかなというふうに感じてきてるんですよね。
まあ、その司法書士もそうですけど、司法書士の業務出て税理士の税金の話をしちゃったら、その税理士法違反で僕ら捕まっちゃいますもん
ね。
その業裁というか、職域がもうあらかたもう決まってますから、はい、そこの範囲を出ることに対しての、はい、その恐怖心っていうか、はい、
そうですよね、
やっちゃいけない感が強いので、はい、どうしてもそこの枠の中で仕事をしようっていう人たちが多いですよね。
そうですね、でもね、門脇さんもね感じてるように、どうしてもそこの業務の、自分たちの業務の幅と職域の中だけではどうしても充実感を感じられない、感じられなかったり、このままじゃいけないんじゃないかなっていう思いの人もやっぱり周りにいるわけですよね。
そうですよね、はい、僕最初司法書士合格して、その相談技法みたいな、はい、研修があったんですよね、
はい、
司法書士の相談はこういうふうに受けるべきだみたいな研修があった時に、はい、そのお客さんの相談は話半分で聞けと、
はい、
骨組み、その法律に関係するところだけを抽出して聞かないと、それ以外のことをお客さんが言ってそれを聞いてると、はい、相談にならないと、なので、はい、そこの関係するところだけ聞くようにしなさいっていうふうに教えられたんですよね、はいはい、で僕その時にもうすでにこう違和感を感じていて、 や、お客さんってその法律の相談ももちろんするんだろうけども、それ以外の相談も、
はい、
あって、うん、でなおかつお客さん側からしたら、
はい、
この自分の相談が司法書士に対しての相談なのか、弁護士に対しての相談なのか、税理士に対しての相談なのかって、その区分けってお客さんできないじゃないですか、
うん、は
い、だからそこの中でいろんな、まあ、それ以外にもその事業が関係しない、法律が関係しない相談も雑多にある中で相談したいっていうのがお客さんの要望なんじゃないかなと、
はい、
にもかかわらず枠組みだけ聞いてこれ本当に解決できるのかっていうのは最初に僕疑問に思ったんですよね。
私が最初疑問に思ったのはですね、どうしてもこう断定的なことを言わないで自己責任、
は
い、責任を回避する
修行ありあり、
そうなんですね、
修行ありあり、
あるあるか、鑑定業法の鑑定評価基準によればこうなりましたとか、
はい、
こういう判断となりました、
はい、
うん、私はこう考えたらこれが絶対ですとって、もちろん言えないわけですよね、
はいはい、
でどこかこう責任回避をしてしまっている、責任を取らずにどこかに、はい、何か問い合わせがあったとしても、
はい、
責任を回避するような回答になってしまっている、
確かにな
んかこう人ごとで人ごとの仕事のやり方になってしまっているなっていうのがすごく感じてたんですよね。
こういう可能性がありますとか、
そうですね、
こうであると思いますとか、
こう考えられますとかですとか、
意外と逃げの、まあその資格として、まあ、お客さん その期待は、まあ、いろんな相談をしてほしい、乗ってほしいというのもあると思うんですけど、
はい、
まあ、最終決断がどこなのかっていうのを求めてる部分も、まあ、あるとは思うんですよね、
はい、そうですね、
だからそれに対してやっぱり責任持って答えなきゃいけないのが事業なんでしょうけど、
はいはい、
まあ、結構曖昧に答えるっていうことが、まあ、常である、
そうですね、
のは多いかもしれないですよね、
は
い、
で、うん、私自身はこう、ね、ずっと鑑定士として仕事をしていく中で、そこに対してなんかこうもどかしさというか、
うん、
その責任回避的な仕事をしていることに対して本当こう、お客様のニーズに応えられてないんじゃないかなっていう、ずっとこう、ね、悩みがあったんですよね。
まあ、資格を取るのに、まあ、合格率結構低いですし ね、
そうですね、
それ取ったのになんかちょっとうかつなことを言って、
はい、
懲戒請求 されて、
はい、
資格失っちゃうっていうのは一番のリスクって考えちゃいますからね、
そうですね、
事業としては、はい、それだけは避けると、
そうです、で、ね、懲戒免職とかなってしまうと、はい、業界の中で知れ渡るわけじゃないですか、
もう戻ってこれ
ない戻ってこれになっちゃいますねそうなんですよね、
ま、それが、まあ、事業として、まあ、うーん、やっぱりリスク回避っていうようなところが出てきちゃうところかなと、はい、そもそも、まあ、この司法書士は、明治5年にその司法書士の発端が始まって、はい、で、まあ、150年も経ってるんですけど、
あ、そんなに経ってるんですか、はい、150年結構歴史あるんですね、
明治5年だからもう本当明治維新が起こって はい、すぐですよね、すぐからその、まあ、裁判所に書類を提出する、まあ、司法代書人っていう形で、
はい、
始まってて、
はい、
まあ、要は裁判所にその一般の人たちがわけわかんない書類を持ってこられても国の方が対応できないので、
はい、
その前さばきをしてくれる人としてその司法代書人っていう、はい、まあ、要はその国民の人たちが書く書類を整理して国にこう提出するっていうところから始まってるんですね、
はい
はい、鑑定者はどんな、
鑑定者はですね、昭和39年頃なんですけども、まあ、当時その、まあ、所得倍増計画って多分言葉は聞いたことあると思うんですけども、10年間で国民の所得を倍増しましょうという池田内閣の方針があったんですけども、その時に地価がものすごい高騰したんですね。で、地価の高騰や乱高下、地価の乱高下は国民生活によって好ましくないだろうというところが発端で、その地価 の土地の価格をモニタリングしましょうということで不動産鑑定制度ができたのが発端ですね、はい、それで年に一度地価公示といってですね、不動産価格、今年の土地の地価上昇率は銀座のどこでどこどこ どこですというふうに毎年3月後に公表されると思うんですけども、あの仕事をやっているのが我々不動産鑑定士になっています。
あ、だから結局資格は国から与えられてるんですけれども、
はい、
やっぱりその国の政策とかそういったところの中でのやっぱり そもそも成り立ちとしては司業はそういう仕事なんです
よね。そうですよね、まあ、不動産鑑定士であれば国土交通省の管轄ですし、司法書士はどこの
法務省ですね。
法務省ですね。
で、弁護士も法務省、はい、裁判所、はい、税理士は税務署とか、はい、それぞれ所轄の官庁がバラバラ。
そうですね。
その縦割りの中でやっぱり資格っていうのがあるので、はい、どうしてもその行裁っていうか、はい、そういうのは出てきて、そこのリスクを回避するっていうのは出てきちゃうかもしれないですよね。
そうですね、うん、やっぱりこの監督官庁がね、司業には監督官庁ありますので、うん、その監督官庁の、まあ、思惑によってその司業の仕事も成り立ってるっていう部分もありますよね、うん。
ただまあもう時代もその明治5年からとか昭和39年からもだいぶ変わってますし、はい、これからまあ僕らがこの番組で話そうとしていることは、まあそこの役割だけではなくて、その司業がもっともっとお客さんというか一般の人たちに対してもっと違う形でサービスとか提供できるんじゃないかというような提言ですよね。
はいはい、で私は不動産鑑定士ですし、まあ、門脇さんは司法書士という司業の仕事をしたからしているからこそ見えた盲点というか、もっと変えていかなきゃいけないんじゃないかな。もう日本の将来のためにはもっと変えて、司業が日本を変えるためにはもっと司業の私の仕事あり方を変えなきゃいけないんじゃないかなというところの、ね、きっかけが、ね、私たち感じてきてますので、まあ、そういった、ね、仲間たちを増やせればいいなというふうに思いますね。
まあ、司業がそういう知見とか情報とかあるからこそできるその幸せの形っていうか、はい、そういうのを提案できるっていうところが、まあ、あるんじゃないかなと思うんですよね。その法律制度を知ってるからこそ、それをまあ踏まえた上でやっぱり生活っていうのは成り立ってるので、はい、その生活をより良くしていくっていうことは、まあ、司業ができることなのかなっていうふうに思いますね。
はい、そうですね。
やっぱりその、まあ、情報とかノウハウとかそういったところだけじゃないところです、まあ、もうそこはもうほぼ AI に代替されたりとか、まあ、インターネットで情報を調べればもう出てきますしね、うん、それ以外の部分でっていうところですよね、はい、
そうですね、うん、情報とかね、まあ、調べれば出てくるものでなくて、そこにデータとかに現れない、うん、環境だったり文化的な歴史的な、価値観とかっていうのをもっと私たちは見ていきたいと思ってますし、でそこに本当に 人と、向き合って仕事をする中で、司業として向き合う中で、その本当に人の幸せっていうのは、その司業としての領域を出た部分にもっと価値があるんじゃないかなとい うに感じてきているところで、まあ、そういったものをですね、こう皆さんにこう提言というか、私たちの思いを伝えていきたいなというふうに思っているところです。
まあ、そういう司業の枠組みを出て仕事をしていこうというような熱い思いを持っている人に、はい、ゲストにお迎えしてお話をしていきたいですよね、
はい、
この番組、
はい、そうですね、はい、
でその中で新しい形、はい、司業がこういうふうにやるべきじゃないかみたいなものが出てくるといいですよ、
はいはいはい、それでは第1回のゲストは次回はどなたになるんでしょうか。
竹内さん、
はい、私ということで、はいはい、で、また次回は私が、はい、ゲストとして、は
い
は
い、いろいろエピソードを
お話しさせていただければと思います。
今日お聞きできなかったことをお話しいただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。はい、
パーソナリティの門脇紀子でした。
はい、パーソナリティの竹内あさるでした。
それではまた来月お会いしましょう。
さようなら。